招きの言葉、善しよ、主に向かって喜びの声を上げよ、喜びを持って主に仕えよ、喜び歌いつつ御前に来たれ。知れ、主こそ神、主が私たちを作られ、私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ。主に感謝し皆を褒めたたえよ。主は慈しみ深く、その恵みはとこしえまで、その真実は世々に至る。アメン。賛美を捧げましょう。どうぞお立ちになれる方はお立ちください。聖歌の477番を持って、心から主に向かって歌いましょう。 我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ではもう一つ賛美の歌を捧げましょう。聖歌の476番です。 中報をお持ちの方は中報の裏面をご覧ください。元字のところを司会者がお読みします。太字のところを皆さんで声を合わせてお読みください。一番最後のエルサレムよという太字のところは全員で声を合わせることにいたしましょう。それでは購読します。旧約聖書詩編第116編より、私は主を愛する。
主は私の声、私の願いを聞いてくださるから。
主は私に耳を傾けられるので、
私は生きる限り主を呼び求めよう。
死の綱が私を取り巻き、黄泉の恐怖が私を襲い、
私は苦しみと悲しみの中にあった。
その時私は主の御名を呼び求めた。
主よ、どうか私の命を助け出してください。
主は情け深く正しい。
まことに私たちの神は憐れみ深い。
主はわきまえのないものを守られる。
私が貶められた時、私を救いな
さい。私の魂よ、お前の全き憩いに戻れ。
主はお前によくしてくださったから。
まことにあなたは私の魂を死から、私の目を涙から、
私の足をつまずきから救い出されました。
私は生ける者の地で主の御前を歩き進もう。
私は大いに悩んだと言った時も、私は信じた。
私は慌てて、すべての人は偽りを言うものだと言った。
主はことごとく私によくしてくださったことについて、私は主に何をお返ししようか。
私は救いの杯を掲げ、主の皆を呼び求めよう。
私は自分の誓いを主に果たそう。ああ、御霊にすべてのいるところで。
主の生徒たちの死は主の目に尊い。
ああ、主よ、私はまことにあなたのしもべです。
私はあなたのしもべ、あなたのはしための子です。
あなたは私の風を解かれました。
私はあなたに感謝の生贄を捧げ、主の皆を呼び求めます。
私は自分の誓いを主に果たそう。ああ、御霊にすべてのいるところで。
主の家の大庭で、ご一緒に。エルサレムよ、あなたの真ん中で。ハレルヤ。アメン。それでは、祈りの時を持ちましょう。はじめに司会者がお祈りいたします。その祈りに続いて、この黙祷の時を持ちましょう。神をあがめ、罪を告白して許しを受け取り、重荷を主に委ね、心の願いを祈り求める、そのひと時を持ちましょう。では、はじめにこちらで祈らせていただきます。恵み深い全能の父なる神様、あなたの憐れみによって私たちは今の私たちになりました。あなたを知っていた時も、またあなたを知らなかった時も、あなたはその力強い御手によって私たちを導き、私たち一人一人があなたのことを知るように、あなたの子供となるように、私たちを招き、導き、支えてくださいました。私たちはあなたを知りませんでしたが、今はあなたを知って、あなたを仰ぎ見ています。あなたが私たちのためにご自身をイエス・キリストによって示してくださったからです。あなたがどれほど大きな方か、 しかし今は知っております。どうぞあなたのことをさらにさらに深く深く私たちの心にあなたが教えてください。そして主が誠に生ける神であって今イエス・キリストの上に聖霊として私たちと共にいてくださることを私たちがなおさらに深くそしてさらに身近に味わい知っていく新しい一週間としてくださいますようにお願いいたします。私たちはあなたを呼びます。苦難の日にはあなたを呼び求めます。あなたが答えてくださるからです。私たちはあなたに叫びます。あなたが聞いてくださるからです。あなたはまことにイエス・キリストの名によって捧げられるすべての祈りを聞きそして答えてくださいます。どうぞ私たちが全く信頼を持ってあなたの御言葉にすがることができるように、確かに聖書の御言葉によってあなたに信頼することができますように、この日も助けてください。どうぞ週の初め私たちの心を立て直し新しい1週間への備えをさせてくださいますようにお願いいたします。寒さを覚える季節がやってきましたが、どうぞお互いの健康が守られますように、そして今この地球上のすべての人に及んでいる新型コロナウイルスやインフルエンザの災いがありますが、どうぞそれらの中にあっても主よあなたの民を強め導き、あなたの愛をもって満たし、どうぞこの地上であなたの皆を力強くそして大きく輝かせてくださいますようにお願いいたします。先にあなたを知った私たちがあなたをまだご存知でない方々にあなたの皆を伝えることができる一週間にしてください。クリスマスが近づいてきました。そしてそれを待ち望むアドベントも今月の終わりにはやってきます。どうぞ私たちがその時にそのクリスマスの喜びの本当に中心にいらっしゃいますイエス・キリストの栄光を私たちがこの地上で表し、またあなたの栄光を知らない方々に伝えていくことができるように助けてください。この後私たちの礼拝をあなたがお受けください。あなたが喜んであなたの子供たちの礼拝を受けてくださることを感謝いたします。どうぞあなたの栄光がイエス・キリストの名で集うこの集いのただ中に豊かに輝きますようにお願いします。続く一人一人のお祈りがあなたにあって導かれ受け取られそして答えられますように、また今日事情でここに集えない兄弟姉妹がありますが、どうぞ各々の場所にあって支えまた守り導いてくださいますようにお願いいたします。あなたの御手に委ね感謝してイエス様の尊いお名前で祈ります。アーメン。 人の祈りに応えてくださいませ。祈られました祈りの一つ一つがあなたの御手の中で導かれ、整えられ、また答えが備えられ、あなたの御手より答えを受け取ることができますようにさせてください。感謝を持って御手にいられます。イエス様の尊いお名前で祈ります。アーメン。それでは今日のメッセージのための聖書箇所をお読みします。今日はペテロの手紙の第1の2章に入ります。2章の1節から3節までですね。こちらを短いところですが、今日は聖餐式もありますので、その中で説教の時間が少し短くなると思いますが、今日はこの箇所から血の御のようにと題してメッセージを取り組ませていただきます。新改訳聖書第3版でお読みします。新約聖書の453ページになります。他の翻訳の方はそのあたりをご覧ください。ペテロの手紙第1、2章1節から3節です。ではお読みします。ですからあなた方はすべての悪意、すべてのごまかし、いろいろな偽善や妬み、すべての悪行を捨てて、生まれたばかりの血の御子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。あなた方はすでに主が慈しみ深い方であることを味わっているのです。ここまでです。今日はこの箇所から血の御子のようにと題してメッセージを取り組ませていただきます。では、一節をご覧ください。今日のところでは、3つのポイントでお話をします。3節しかないから、3節のところが1つずつ、ポイントになっています。私たち、今日の聖書箇所、一節のところの頭に、ですからという言葉があるのに気がつくと思います。ですから。ですからっていうのは、前にあることがあって、それが理由なんですね。でペテロは一章の終わりのところで、こう言っています。あなた方に述べ伝えられた福音の言葉がこれです。私たちがイエス・キリストの福音を聞いて、その御言葉を信じて救われ、その救いの喜びが与えられている。だからという、だからこれは明らかに信仰を持ったクリスチャン向けに勧められているおすすめの3ポイントなんです。ですから、そして、1つ目のポイントは、まず第1節には私たちには捨てなくちゃいけないものがあるということが書かれています。捨てるべきものは何だろう。そして2つ目に、私たちは御言葉の父を慕い求めなさいと勧められていることに目を留めたいと思います。そして3番目に、私たちは主の慈しみを味わった人として歩むということですね。1つ目、まず私たちには捨てるべきことがあるということです。一節をもう一遍読んでみましょう。ですからあなた方はすべての悪意、すべてのごまかし、いろいろな偽善や妬み、すべての悪行を捨ててと書いてあります。断捨離ってあるじゃないですか。別にキリスト教じゃないけど、あれは別に宗教ってもなんでもないよね。自分がいろいろな理由で身の回りにかき集めてぐっと手放せないでいるものをきちんと整理して片付けましょうということですよね。私たちはクリスチャンになる前に多分いろんなものを抱えて身につけていたと思います。でそういうものがいいものならいいんですが、でもクリスチャンになる前に私たちが身につけてしまった悪いものがそこに挙げられています。悪意、ごまかし、偽善、妬み、悪行と5つ挙げられているんですよね。私たちはク チャンになって、主の御言葉を信じて救われたんだ。で、救われたんだから、まず一つ目に捨てるべきものは悪意ですよ。ペテロは進めています。すべての悪意と言っています。だからすべての悪意ということは全部っていうことです。で、悪意ってどんなもんでしょう。で、ここに挙げられているものっていうのは全部神様に対するものじゃありません。悪意、ごまかし、偽善、妬み、悪行っていうのはみんな人相手でしょ。で、人ってやっぱり神様抜きで生きてきた中で悪意を抱くようになっちゃってる、また悪意を抱くような習慣になっちゃってる、そのような生き方が知らず知らずのうちに身についてしまっていることがあるっていうことなんですね。イエス様はマルコの福音書の7章で人から出るもの、これが人を汚すのですとおっしゃいました。人の内側からは、人の心から出てくるものは悪い考え、不貧乏、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさであり、これらの悪は皆内側から出て人を汚す。だからそういう悪い思いを内側に持っていると、そうするとその人の人生が歪んでいってしまうんだということをイエス様は警告していらっしゃいました。悪意というのは単純に言っちゃえば他の人を傷つけようとする気持ちですよね。そういう意思です。他の人に害を加えようとする悪い心で、まあ、そういう気持ちって そもそも人間持ちたくないですね。そういう暗い気持ち、誰かを傷つけてやろう、誰かなんか信じまえ、誰かなんかいなくなってしまえなんていうね、そしてそういう気持ちっていうのも自分の内側に湧いてくるっていうこと自体は嫌じゃないですか。で、そういう気持ちっていうのは人から出てくる前に自分自身を傷つけるって言ってるんですね。内側から出て、そして人を汚す。で、一番最初に汚れるの自分だからやめた方がいいですよ。それは持たない方がいい。でもその内側にあるものが自分を汚し、そしてどうしても外側にあふれる。その内側にあるものの根っこが悪意っていうものですね。で、その悪意があるから偽善だとか妬みだとか悪行だとか、そういう後に続いている4つのものがみんな出てくる。だからペテロは初っ端に悪意、それを捨てなさいとおっしゃいました。悪意があるとやっぱり相性のほうが難しくなりますよね。人のしたこと、人の言ったこと、人との関わりの中で他の人を傷つけてやろう、害してやろう、苦しめてやろう、そういう気持ちが内側にあるならば、私たちはそれを何とかして処理する必要があります。悪意を捨てる、それはどうやったら私たちにできるんでしょうね。人ってやられたらやり返す、この被害者だってテレビでも言ってるから何か自分が傷つけられた、何か自分が苦しめられた、何か自分が不幸にされたと思ったらやり返したくなっちゃうの、ね、やっぱり一番最初にしなくちゃいけないのはそれらの自分が受けたこと、そしてそれを抱え持っているさまざまな悪い思いをやっぱり何とかして処理しないと吹き出して形を変えて出てきちゃうから。悪意っていうのはやっぱりその内側から出てくるんですね。で、そのためにはちゃんとその内側を取り扱う必要があります。で、これはやっぱりイエス様が私たちにまず第一にしてほしいと思ってらっしゃること。神様は私たちにその悪意を捨てなさいと言っています。捨てなさいっていうことは捨てることができるということです。今まではできませんでした。クリスチャンになる前はイエス様のことを知る前は私たちは悪意を取り切ることができませんでした。いくらでも湧いてくるもん、生活の中で、仕事の中で、家庭の中で、何か自分が苦しめられている、自分が不当に扱われている、自分にご本人が乗せられている、その中でストレス溜め込んで、みんな死んじゃえばいいとかね、出てくるじゃないですか。そ 望すべきでしょうか。まずイエス様をおっしゃいました、復讐する哀れみが、あ、文語的かもわからない復讐は私のすることだとかっこいいやん、それ言うから復讐する哀れみ、あれ、我これに報いんって、昔は文語訳でね覚えたもんなんですけど復讐は私のすることである、だから私が報いをするから、私がきちんと降伏するから私に任せろとイエス様はおっしゃる。なんか害を受けた時に私たちのするまず反応は、 やられたらやり返す、でそれが倍返しだと思う、受けた以上に相手に返したくなる。でもその受けた感覚と その反応との間にワンステップを置けと神様はおっしゃいます。そこにイエス様が立ってくださる。やられてすぐやり返す、反応するのではなくて、そこにイエス様に入っていただく。私たちはこうやられました、こう痛かったです、こう悲しかったです、こう苦しめられました、こう重いです、それをイエス様に委ねるんです。これはやらないと身につきません。あ、そういう理屈になってるんだ、ふんふんって言ってても身につきません。これは実際に自分の心を神様の前にきちんと取り扱う必要があるんです。主は私たちの苦しみを全て負って十字架にかかられました。主は私たちの悩みを全て負って十字架の上で死んだんです。主は私たちの重荷を苦しみを全て代わりになって十字架の上で苦しまれました。そう聖書は言っています。私たちがそう感じようと、そう思えなかろうと、聖書はそう言います。聖書がそう言っている、そしてその聖書の御言葉が真理であるならば、私たちはそれをイエス様に乗せることができます。なんでそんな風になってるのって知りません、また説明しろって言われても困るんです。それが十字架の言葉だから。十字架の言葉は、滅びる者には愚かであっても信じる私たちには救いをもたらす神の力であると、そう言われています。実際に私たちの苦悩をイエス・キリストの十字架をイメージして、そのイエス様に私たちがその重荷をぶつけるなら、そこに乗せるなら、そしてイエス様の上に、あの、私の前いた教会に来た若い方は、あの、先生、イエス様をやっちまっていいですかって、あの、僕に相談してました。要するに、あの、許せないので、ナイフでザクザクやっちまいたい、まあ、そんな気持ちがあると、心の中に。だそれほど心は痛んでるから、だからイエス様にやっちまっていいですかって言ってました。なさいなさい、どうぞなさいと。あの、指導してました。イエス様はそのために苦しまれたから。イエス様の打ち傷は私たちの癒しのためです。イエス・キリストがただ十字架の上で死ぬだけじゃなくて、その前に散々42に1つ足りぬ鞭を受け、そしてさらにひどい死にたげの苦しみを取られたのは、私たちの苦しみを代わりに担うためだった。そしてそこに私たちが信仰によって私たちの重荷を委ねるなら、主がそれを負ってください。そうでもしないと人は許せないのですよ。そうでもしないと私たちは復讐したがるのですよ。だから全ての重荷、全ての苦しみ、悲しみ、痛み、悩みをイエス・キリストの十字架に私たちは乗せます。そして主よ、私の心を癒してください。求めるならば、私たちはその心から悪意の棘を一つずつスッスッスッと抜いていくことができます。悪意を取り去るっていうのは、それは私たちがそれを続けることによって取り去っていくことになります。あの、一回やったからってね、全て消し去ることができるとは限りませんが、でも続けて苦しみ感じるごとに、重荷を負うごとに、私たちはそれを主に委ねて、その悪意を持つところから逃げ出していくのです。 ですから、私たちは全ての悪意を捨てていこうではありません。それは日々イエス・キリストに重荷を委ねることによって、その悪意を捨てることができるようになっていくわけです。2番目にペテロは全てのごまかしと言いました。ごまかしって翻訳されたこの聖書の言葉、面白い言葉が使われていて、釣り人が釣り針に餌つけて、これは美味しいですよ、餌釣り針を垂らす、そういう言葉が使われています。要するに引っ掛けてやる、それがごまかしです。私たちは自分自身が正しく生きられるような気がしてきました。クリスチャンになる前は自分自身の判断が善悪の基準でありました。そうでしょ。聖書を読む前は何が良いことで何が間違っていることなのか本当に考えると分かんないけど、なんとなくまあこんなとこだろうっていうことで、生きてきましたよね。大体ね、自分の教えられた価値、自分の、学んできた判断、それを私たちは自分で善悪の基準となって、それを使ってきたわけです。ところが聖書は何と言いますか。善悪の知識の木の実を食べることによってアダムとエバは罪に落ちまして、あれは神様に聞くことなく何が良いことなのか何が間違ったことなのか自分の判断を優先させてそれを決めてしまう道を選んだということ。私たちは神様もいらないんですと思ってました。神様抜きで生きることが、そしてこれが私の生きる道だ、 Going my way だったんです。自分で決めて自分で判断してそれを押し通して人に迷惑かけても知らない。でもそれはおいしいおいしいごまかしでありました。私たちは見事にその釣り針に引っかかってしまったわけです。これはおいしいですよ、でエヴァが食べちゃって、でアダムにも与えてアダムも食べちゃって、善悪を知るようになるんだ、自分が善悪を判断するんだ。しかし聖書はどう言ってますか。そのようなごまかしを捨ててしまいなさい。折に触れ私たちは聖書に学び、そして祈り、神様に何が良いことなのか何が間違っていることなのか教えられながら歩むようにと言われる。私たちの心はごまかしでいっぱいですよ。自分の都合のいいように現実をねじ曲げます。そして自分がこうあってほしいと思うようにその周りその生き方をねじ曲げていってしまうのが私たちの生き方です。だから神様はそのような全てのごまかしを捨てなさいとおっしゃる。もう一点、御言葉に従って自分を見るなら、そして御言葉に従って自分を正すなら、私たちはその曲がっている自分を神様の前に持っていくことができます。イエス様、私はこんな人間です。こんなねじ曲がってました。自分でこれが正しいと思って信じて頑張ってやってきたけど、それによって人間関係を破壊して、家庭を損なって、そして自分の命さえも危険にさらしていました。私たちはその自分の判断を第一とし、神様に聞くことをやめてしまう生き方を捨てなければなりません。私たちはそのごまかしの道を捨てていこうではありませんか。そして3番目に、ペテロはいろいろな偽善と言いました。偽善。偽善という言葉はもともとは演技するということです。役者がね、仮面をつけてある役を演じる、自分ではない自分を演じる、それが偽善という言葉のもともとの言葉の意味です。人ってすごいね、テレビなんかでね、役者さんの方ってすごい演技力ですよね。迫真の演技ですね。ドラマにこの人はもうだからその俳優じゃなくてその役の人なんだっていう感じ、もう本当に感動する時がありますけれども、でも役者っていうのは自分の心とはかけ離れた顔で 本当の感情と自分の感情をとあのその役の役柄の感情をそれをあの一つにしてなりきって演じるじゃないですか。だから偽善っていうのも本人気づいてないことが多いんです。それと同じように役者のペルソナ、あの仮面をかぶってある役を演じきるように私たちもその自分でイメージした偽りの自分を演じているっていうことがよくあります。私たちはあの自分がこういうキャラクター、こういう人、そしてこういう生き方を描いてその役に自分をはめて生きていこうとします。でも掘っていくと自分の心の中をね、そうではない本当の自分、時にはそれが何だかもう分からなくなっちゃって仮面かぶりすぎてね、あのこの仮面を取ると別の仮面が出る、こっちの仮面を外すと別の仮面、私どこのみたいなねもう仮面人間になっちゃってるような場合もあります。でもそれをどっか一遍全部断捨離じゃなくて全部捨て去ってやっぱりどっかでね、裸の子供の心になって神様の前にちゃんと出るっていう必要があるんですよね。その状態でちゃんと愛されてないと、その状態でちゃんと神様の愛の中に安心しきらないと、あのやっぱどっかでこう作るようになりますよね。だからいろいろあるんです、人によって。これ全部そうやって例で挙げて話すことができませんね。だからペテロもいろいろな偽善、人はいろんな仮面をいっぱいかぶって演じてます。でも本当の真心からの人と人との関わり、本当の愛っていうのはその仮面外したところで関わらないとどうしてもダメなんで、人ってそういう仮面でやってるか本音でやってるか、あの分かるみたいですよ。かなり自分で自分が分からなくても、他の人の本物か偽りかを意外と人って敏感に察知するようなんですよね。だから私たちが本当に愛し合う人間関係を作っていて、いい人間関係を築き上げていくためには、私たちはその偽善を外していく必要があるんだ、捨てろと言われています。また妬みという4つ目ですね。妬み、妬みというのは他の人が成功したり祝福されていたときに、あの喜んであげられないということですよね。人が喜んでる、あのあるあの音大生がね、あの同じ音大卒業した先輩とかね、後輩とかのコンサートに行くと拍手じゃなくて拍手っていうのをするんだって。知ってる？拍手、拍手ってバンバンバンって落としちゃうじゃないですか。だから落とさせないように、でも自分が妬んでいるっていうのが分かると、自分があの恥ずかしいから指を割るここを叩かないと、ね、落としないから拍手っていうのがあるんだってこうやってる音大生、また音大卒業生のなんと多いことか、競争社会ですからね、音大ってすごいもう生き馬の目を抜くなんて。そこで人の成功、人の幸いを心から喜べない。でもそれ笑っちゃうけど、人ってそういう心を持ってるんですよ。イエス様のお弟子さんたちだって、誰が一番偉いかっていうことをずっとイエス様の十字架の直前までずっと言ってたじゃないですか。で、みんな逃げちゃったけど。誰が一番偉いかどうかじゃないよね。みんなイエス様捨てて逃げちゃった。あのお弟子さんたちがその十字架に直面するまでは、誰が一番イエス様のそばでいないか、生きてたってそれぐらい人っていうのは本音を出さない、そして心の中に自分が一番、自分こそが一番、他の人間はどうでもいいというそんなこと言わないよ、品性があるから私ぐらい人生おげねずになったら言っちゃうかもしれないけどねじゃあまあそれを置いといて、私たちは本音を出せばどっかで自分が一番でありたい、自分が一番愛されてる、自分が一番幸せだ、自分が一番喜んでる、ああナンバーワンでありたい、頑 バーワンにならなくてもいい、オンリーワンなんだからっていう歌を歌って、あそうなんだなと分かりながらも心の底ではナンバーワン、やっぱりナンバーワン、そうは言っても他の人が羨むようなナンバーワンになりたい、そういう心あるじゃないですか。認めた方がいいってことです。それをきちんと認め、きちんと見つめ、その愛のなさを神様の前にちゃんと出す、イエス様にちゃんと申し上げる、それでこそクリスチャンだと。妬みを捨てるっていうのは、そんな自分をしっかりと神様の前に出して、イエス様に十字架の上にそんな自分を一緒に貼り付けていくってことですね。日々自分の十字架を終え、そして私についてきなさい、私たちの負っているそんな重荷、そういうものをもうイエス様にどんどんどんどんどんどん渡しながら私たちは生きていく。まあ、時々勘違いする人いるけど、自分の十字架を背負って私についていなさいって言うとね、なんか自分がこう鞭打って十字架やって思い込んだら試練の道をみたいなね、なんかそういうなんか眉間に八の字眉で、あのクリスチャンやるのがいいんだっていうふうに思ってる人いるかもしれない。でも本当はそうじゃないです。十字架はもうイエス様の十字架で完成してるんだから、自分の重荷はどんどんどんどんイエス様に委ねる、そしてどんどんどんどん自分に死んでいく。ああこんなダメな私、こんな妬む私、こんなあのわがままな私、こんないけない私、みんなボンボンボンボンイエス様の十字架の上に捨てていく。そして小さな小さな私になってイエス様についていく。だから最後に言われているのは全ての悪行ですよ。悪行って、まあ、難しいようにしてるけど、まあ、悪口ですよね。誰かのことを褒めない、誰かのことを悪く言う、好きだよねこれ ね、あのなんか人のことを陰口叩くとかね、その人がいないところで悪く言う、あのその人に問題があったら面と向かって言ってあげた方が愛だね、密かに愛するよりも、あたたまに責める方が勝ってる、聖書に言って、そっちの方が愛だ。だったら、ちゃんと、悪く面と向かって、あなたのこことここが良くないと思うから、これ直した方がいい。真剣に言って、で、一緒に祈ったらいいと思うけど。でも人ってそういうことしませんよね。影に回って、悪く言う。私はあの人もっとこうやったらいいと思うんだけどねみたいな。でも陰で言ってたらそれはただの悪口ですよ。本当にその人がここで持ってたら、あの自分の人生歪んでいくよっていうようなことがあったらね、やっぱり どっかで陰口じゃなくてちゃんと愛してちゃんと責めてあげた方がいい場合多いです。もちろんその言い方とか考え方とあの触れ合い方とかね、きちんと人間関係を築いた上でちゃんと伝えるけど、でもそしたらただ責めるだけになっちゃうからね。愛してちゃんと責める、それもまた必要です。悪行は人を傷つけるだけです。誰かの話をするときにね、どうしてもその人を引き下げることによって自分を上げたいと思う、誰かのことを悪く言うことによって自分はそうじゃないからハッピーみたいな、そういう思いを持つことがある。悪口を言うことで自分が楽しむ、そういう心っていうのは嫌ですよね。陰口や悪口ほど人間関係を破壊することはありません。相手の心を痛めつける、そして兄弟愛やクリスチャンの一致を破壊する、そういうものは私たちがペテロが言っているように、すべての悪行はつけた方がいい。神様に向かって言ってたらいいんですよね。神様に向かって、主よあの人がこうで、こうで、こうで。多分あの、うん、そうかもしれないね。あ、でもあなたはどうなんだろう。神様、あの、ね、ちゃんと導いてくださいますか。私たちはあの賛美歌とても好きなんです。あの私たちで私です、あの血の塵に等しかり何一つと言えなしっていう歌あの歌は本当にいい歌だなと思います。でもクリスチャンの歌はみんなあの歌をアメンって言いながら歌った方がいいと思うんですよ。血の塵に等しかり何一つと言えなし、 今から今も主の愛に生きるわけです。主によって愛されているから私は OK なんだ。地の塵でもいい、何取り柄があってもなくてもいい。今神の愛に生きる私は。クリスチャンだったらそういうものをみんな捨ててしまえというのが今日の一つ目のポイントですよね。で、さあ捨てて、2番目に教えられているのは、御言葉の父を主体に求めなさいということです。いいです。生まれたばかりの血の御子のように純粋な御言葉の父を主体に求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。この言葉を見ると救いを、それによって成長し救いを得るためですって書いてありますね。つまりクリスチャンというのはただ救われただけでは本当の救いをまだ受け取っていないということです。もちろんスピリチュアルな意味での救いは受けてますよ。罪が許された、神の子供にされた、そして永遠の命を持っている、その通りです。アーメン。でもクリスチャンが味わうべき本当の救いの醍醐味はまだ分かってないさっていうことです。その時に必要なのはミルクです。生まれたばかりの血の御子のように主体求めなさい。御言葉のミルク、父を主体求めなさい。主体求めるっていう言葉と思い出す詩篇がありますよね。谷川の流れを慕う鹿のように、主よ私の魂はあなたを慕う。谷川の流れを慕う鹿っていうのは、枯れた、雨がなくて枯れてしまった谷川においてもう切なく水を求めて泣いている、その鹿のイメージですよね。枯れ川に水を求めて、死体を求めて、愛に泣いているその鹿のように、私の心は主よあなたを慕う。ここで教えられている生まれたばかりの血の御子のような御言葉の父の慕い方っていうのは、私たちは本当に必要だということです。私たちは確かにイエス・キリストの十字架と復活を信じてクリスチャンになりました。罪が許されました。永遠の命が与えられ、神の子供とされている。そしてやがて世の終わりにイエス様がお迎えに来て、私たちが完全に清められて天に引き上げられ、いつまでも主と共にいることになります。素晴らしい。でもその私たちはこの地上において御言葉の父を慕い求めなさいと言います。純粋な御言葉の父という言葉、純粋なって書いてあるのが興味深いですね。御言葉の父は純粋でなければなりません。つまり聖書からまっすぐに私たちは教えられなければならない。今の時代、まあ、昔もそうかもしれませんが、聖書が語られるときに多く混ぜ物をして聖書の御言葉を売るっていうことがされてきましたね。聖書の一番の中心はイエス・キリストの十字架と復活です。ノンクリスチャンの救いを受けない方々からしたらバカのような話です。十字架の物語、イエス・キリストが2000年前ゴルゴタの丘で鞭打たれ、十字架につけられ命を捨てられた、それが今生きる私たちの罪の身代わりの死であって、その十字架を見上げるならば私たちに永遠の命が届き、罪の許しが届き、神の子供とされる。そしてイエス・キリストはその死を破って復活された。アーメンです。だけどそのことをストレートに言うと笑われるんじゃないか、そのことをまっすぐに語ると馬鹿にされるんじゃないか。クリスチャンにはいつの時代もそういうものがありました。だから体よく形を変えるんです。文化にしたりアートにしたり、時には混ぜ物を入れて人生の諸聖句にしたり、いろんなことで聖書の御言葉は純粋でなくなったことがありました。でもクリスチャンが成長するためには純粋な御言葉の父が必要です。混じり気のない純粋な神の言葉です。 聖書を通読することを、いつも重んじています。皆さん聖書を続けて読んでるよね、うん、皆さん控えめだから何回もう読みましたよなんてことあんまり教会でおっしゃいませんが、でもみんな通読してます。そしてもう何度も何度も通読、されているんじゃないかなと思っているんですが、ねえねえ、誰とも目を合わせませんそして私たちはいつも主と交わりましょう、デボーションしましょう。毎週の礼拝と個人の礼拝、デボーションですね、その時をしっかりと確保していきましょうということをいつも願ってます。御言葉に聞き、そして主との交わりを、そしてお互いのためにいます。それが、その神の御言葉が私たちを救い、成長させてくれると信じているからです。毎日少しでも御言葉の乳を飲んでいれば成長します。そうすれば、その御言葉の乳によって私たちの考え方、生き方、生活の仕方が変えられていくからです。私たちは毎日、毎日、飲んでますかじゃなくてね。読んでますか聖書に聞いてますか。私たちは、なんかおまじゃじゃないけどやっぱりお互いに励まし合って進んでいきたいものですよね。でもね、その毎日一本じゃないんですね。ここのこのようにしたい求めなさいというのは、2節の頭、生まれたばかりの血の実のようにしたい求めなさいと言われてますよ。皆さん、生まれたばかりの血の実がどんなにお母さんのおっぱいを激しく吸うかご存知ですか。もう必死に吸います。全力で吸います。だからかなり痛いらしいです。最初慣れないと歯なんか生えてきたらもっと痛いらしいんですけどでもその必死さ、すごい勢い、そして全力で、もう本当にこの小さい体のどこにっていうくらいの力で赤ちゃんはおっぱいを吸うんですね。しかも朝も昼も夜も吸いますね。それから結婚して子供を持とうという方は大変、夜2時間とかね、3時間おきに赤ちゃん泣くんですね。泣いて飲んだら出す、だから出してまた、ミルクを作ってあげる、ね、であれ聞いて私最初思いました。ああそうか、それでも3時間は寝られるんだと思ってました。そうじゃなかったですね。なるでしょ。それで調理ポットとかね、いろいろ温めたやつでね、で作ってやるじゃない。そしておむつ替えて、でさあ寝るかなと思うと、もうその片付けをやってる間にもう赤ちゃんの方はもうスポンスポンスポンって思い切り吸っといて、カーってお眠りになる。でそれで、ね、こっちやってやれやれ少し寝られるかなと、うとうとってやるとまたニャーってなる。だから本当に一晩中やられますが、でも変わらぬ勢いで毎回ごくごく、それが親の喜びであります。もう勘弁してよって思う時ありますけどね。でもそのことを例えにしてペテロは、私たちの生まれたばかりのクリスチャンもこの御言葉の父をもう本当に切にしたい求めろということ。御言葉を聞くのが幸せ、御言葉を読むのが幸せ、もう壁中に貼っちゃってね、トイレにも御言葉貼って ね、それでとにかく御言葉漬けになりたい。車を運転するときには最近ね、ドラマ聖書聞いてね、いつも御言葉に聞いて、そして唇にいつも賛美がある。やっぱそうでしょ。やっぱそういう中で成長するんですよね。でも御言葉によって私たちは成長する。成長し救いを得るためです。私たちの救いは確かにイエス・キリストの中に完成されていますが、それを私たちが味わい尽くすには、私たちが日々その御言葉を受け続ける必要があります。イギリスでね、昔メアリー・ジョーンズさんっていう女の子がいました。イギリス今から200年ぐらい前の、女の子です。彼女はイギリスでも南の方 のウェールズっていう地方 で生まれた方で、貧しい貧しい、織物をしている親のもとに 1784年に生まれた女の子です。で、両親熱心なクリスチャンだったんで、彼女も熱心にイエス様を求めて8歳で信仰告白をしました。ところがね、その当時ウェールズっていう地方は今の英語じゃなかったんですよ。ウェールズの人たちは今でもそうですけれども、英語と一緒にウェールズ語っていうのを話すんですね。ケルト系 の、 ちょっとアイルランド の、 言葉に近いゲール語っていうのを共通しているところで、で、そのゲール語の聖書っていうのがほとんど印刷されてなかったんです。で、メアリーはいつもこう巡回してくる牧師さんのトーマス牧師に聖書を学んでいたんですけれども、でもそのトーマス聖書の持っている牧師の持っている聖書が欲しくて欲しくて仕方なくなっちゃう。それで8歳になって信仰告白した後、6年間旗織りの仕事を手伝って、やっとのことで聖書を買えるお金を6年間かけて手にしました。当時貧乏で、靴も買えませんから裸足で、行きました。ところがこのトーマス牧師はずっとこう巡回してくるんですが、遠い遠い町からやってくるんですね。26マイル42キロ離れているバラっていう町に本拠地を置いている牧師先生 で、そのウェールズの田舎町をずっとぐるっと巡回して、そこで聖書を教えて読み書き教える学校をやってたんです。当時その聖書の言葉で文字を教えてました。それで、バラの町にウェール行けばトーマス先生がいました。トーマス先生のもとにはきっと聖書がある。で、そう信じて、メアリーは歩き出すんですよ。6年間働いたお金を手に持って裸足でね、42キロ歩くんです。で、歩いて何日もかけて彼女は、トーマス牧師にたどり着きました。ところが、たどり着いた1800年のある朝、バラに向けて、出発して、で、42キロ歩いてやっとトーマス・チャールズ牧師のところに行き着いたんです。ところがチャールズのもとにはその時3冊の聖書しかなかったんです。しかもその1冊はもう売約済み で、残りの2冊も他の人と話が進んでいるものだったんで、で、残念だけどって今手元に売ってあげられる聖書がないです。で、メアリーは本当に落ち込みました。6年間頑張って、そして42キロ私で歩いて、やっとたどり着いて聖書が手にできると思ったのに、それがない。で、トーマス牧師は彼女に、あんまり彼女が落胆したもんだから、もうその戦略の聖書3冊を彼女にその1冊の値段で全部プレゼントしてるんですね。後の人にはまた2日すれば聖書が入ってくる、だからこの聖書は君が持ってきなさい。まあ、で、まあ、語り伝えられるところでは、そのメアリー・ジョーンズがトーマス牧師を訪問したことがきっかけになって、トーマス牧師はウェールズにはもっともっとこのメアリーと同じように聖書を求めている子供たちがたくさんいるに違いないということで、聖書教会を立ち上げる。それがイギリスの聖書教会になって、今日本で JBS っていうね、日本聖書教会って教務館にあるでしょ、あそこにある聖書教会。でもその聖書教会の起こりは、一人の少女が本当にこのように御言葉の父を下へ求めたことによったんです。その彼女の切なる求めに従って、ウェールズに、そしてイギリスに、そして世界中に聖書が供給されることになった。それほど私たちは、そのメアリーほど私たちはその御言葉を下へ求めているでしょうか。今日本だったら聖書を手に入れるのは本当に簡単になりました。なんと恵まれていることでしょうか。私たちは聖書を読むことが本当に なおざりになっていないでしょうか。神様はこの聖書を私たちへの愛の手紙として与えてくださいました。まあ、本当に愛している人からの、ね、手紙だったら、私たちは毎日毎日そのラブレターを読みますよ、ね。そして毎日毎日相手を思いますよね。そんな期待と気持ち、心の高ぶりを持って私たちがこの聖書に耳を傾けるなら、私たちは生まれたばかりの血の身のようにその御言葉の血を主体を求めるものになるのではないかと思います。そして3番目に、私たちは主の慈しみを味わっているんだ。あなた方はすでに主が慈しみ深い方であることを味わっているのですから。私たちはクリスチャンになった時に主の救いの恵みを味わいました。罪と死の原理から私たちを自由にするためにイエス・キリストが命を与えた。神様ご自身が人となって私たちのところに来られた。罪が許され、永遠の命が与えられ、救いの喜びを与える、それを私たちはイエス様を信じた時に味わいました。でもその救いの喜びはその一回だけで、終わってしまうものではありません。その神様の、実は神様の慈しみと憐れみはいつも私たちの上に届いています。愛歌の3章の22節23節にはこんな言葉があります。私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる。主の憐れみは尽きないから、それは朝ごとに新しい。あなたの真実は力強い。そう書いている。私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる。主の憐れみは尽きないから、私たちは主の慈しみ、憐れみが尽きないものであるということを毎日経験することができます。十字架復活信じて喜んだ。でもその一回だけで私たちクリスチャンは喜んでいるクリスチャン、なんと多いことでしょう。主の慈しみや憐れみは日々あります。エジプトを出発したイスラエル人がアラノで40年間天からマナを与えられて、そのマナによって健康が支えられた、日ごとに与えられた、そのマナのように私たちに命のパンとしてイエス様はご自身を与えてくださっています。あのマナはイエス様のシンボル、型ですね、タイプです。マナはイエス様の型であります。それは毎日いただくもの。あそこのとこ面白いよね。毎朝イスラエルの人たちが早朝アラノに出かけていくとマナがびっしりのにあるわけじゃないですか。それをかき集めてパンを、甘いパンを焼きますよね。森永マナっていうのはそれをモデルにしてるんですけど、まあ、クッキーですけどね。でもあのマナは毎朝1日分だけ取れるんです。よく書いて余計に集めて2日分取っておくと腐るんです。あれは象徴的ですよね。私たちは主の恵み、慈しみを毎朝集め、そしてそれによって生かされているんだということを私たちは覚えるべきです。主の慈しみは十字架と復活によってはっきり一度示されています。私たちはそれを信じました。でもその後でクリスチャンライフを歩むためには日元の盾をいただく必要があります。主のよりで祈っていますけれども、日ごとの糧を与えたのに、あれはただ単なるパンをくださいということだけではない。だって人が生きるのはパンのみによってではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてあるでしょ。ならば私たちは日々に言葉をいただいて、その日々の養いをいただく必要があります。私たちは毎日神様と共に、神様によって、支えられて生きているということをどれほど意識してますか。治るはずじゃない病気が治る、受かるはずじゃない大学に合格する、就職できるはずじゃなかったところに道が開ける、下宿が見つかる、アパートが見つかる、 そしてそこでいい大家さんと巡り合う、入学、就職、結婚、出産、家族が守られたこと、住まい、健康、私たちは当たり前だと思ってます。そして時には自分のこの力が、この俺が頑張ってこの仕事して、この経済を身につけて、これを確保したんだと言って誇ってはいませんか。彼らはイスラエルの民はだから荒野に放り出されたんです。あなたたちを支えるのは主の仕事の糧なんだ。そのマナによってあなたたちが本当に生きているんだよということを知らされるために彼らは40年間訓練されました。私たちはまだその訓練を受けていない時になります。あなた方はすでに主が慈しみ深い方であることを味わっているんです。ですからこれからもこの日も主が慈しみ深く、その主の慈しみが私たちを支えているんだ。全ての人生のステージ、それはすべて神の恵み、神の祝福の中で私たちに与えられているんだ。そう、私たちが霊の目を開かれるなら、私たちにとって良いもの、私たちの魂を救って成長させてくださるもの、すべて神様の御言葉によって与えられているんだっていう、そのことを私たちはしっかりと覚えて、この日を歩みたいと思います。主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ。幸いなことよ、彼に身を避けるものだ。主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ。幸いなことよ、彼に身を避けるものだ。詩編の34編に歌われているように、私たちは主の素晴らしさを毎日毎日味わうことが、そしてそのことによってますます主により頼むものに変えられる。私たちはその恵みを味わってきたのです。そしてこれからも味わっていこうではありませんか。どうかこの新しい習慣がその主の恵みによって生かされていることをさらに深く味わい知る習慣になります。お祈りします。天の父よ、あなたの恵み深さを私たちは少しずつ分かってきています。そして今週もそれを知っていくでしょう。どうぞ私たちの心をあなたが作り変えて、いよいよあなたの慈しみと恵みに心を開かれる一週間にしてください。そしてあなたが願われているように、御言葉の父を本当に慕い求める幼子のように、生まれたばかりの血の身のように、私たちがあなたに聞き、そしてあなたに、あなたご自身を求めていくことができるように助けてください。感謝して御手に委ねます。イエス様の尊いお名前で祈ります。アーメン。はい。それでは聖冠式の前に一つ賛美しましょう。聖冠196番。これね、ちょっと時間がかかっちゃった。はい、じゃあ196番。仕事場を褒めたたえる歌です。はい。 様は私たちに最後の晩餐を記念して、この聖餐式を守るように教えていただきました。私たちは今主イエスキリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によってこの世をあがり、私たちを招いて勲のないままに神のことし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みを私たちの心に刻みつけるため、主はこの聖餐を制定なさいました。ふさわしくないままパンを食し、主の杯を飲む者は主の体と血とを犯すのである。また身体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。帰りにて各々自覚する罪があるならば深く悔い改めましょう。そしてこのようにして罪許された者の信仰と真心を持って聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストを私たちのうちに親しく望んでくださいます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられてこの聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖典の言葉を読みしますね。第一コリント十一章の言葉です。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り、感謝を捧げた後これを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたび私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのです。アーメン。それでは、お祈りします。恵みと誠に富み、慈しみに富みたも天の父なる神よ、あなたの御子イエス・キリストの苦難とし復活と昇天とを覚え、この聖なる霊手に称えられている大きな恵みを感謝します。深い憐れみにより我らの祈りを聞き、あなたの御言葉と御霊をもって備えられましたこのパンとブドウ酒を祝福し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御胸に沿ってこのパンと杯を我らに受け、聖なる命に預かることができますように。御子と御霊と共に支配される全能の父に礼を限りなく栄光がありますように。アーメン。では聖餐式の聖歌210番の1節2節を歌って聖餐を手振りにします。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛され、それは御子を信じる者が一人も滅びない永遠の命を得るためである。主の恵み深きことを味わい知りなさい。それではこれ 各々の場所で信仰を持ってそれをお受けくださいますようにお願いいたします。それでは分散いたします。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨ててくださったことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。またこれは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流してくださったことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。では、この場の場所でお受けください。感謝の祈祷を捧げます。慈愛の神よ、あなたはこの限りない憐れみを持って我らを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝を捧げます。あなたはこの式を通し、御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめさせ、我らの罪が今許されてあるわ、汚れが清められ、永遠の命が与えられ、御国の世継ぎとされるその望みを固くしてくださいました。今、聖霊の助けにより、感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。我ら、主の御体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように。またキリストの復活の力を知り、その苦しみにも預かり、おりを得ても得なくても、御言葉を述べ伝えることができますように。主よ、常にあなたの恵みと祝福を我らのうちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちをありませたまえ。救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。それでは、先ほど歌いました聖歌の210番の3節4節を歌いましょう。
罪と憐れみに天の父なる神様、胸を定め賛美します。神様、先週1週間もあなたの愛のうちを歩むことができありがとうございました。私たちが全ての悪意を神様によって捨てることができるようにしてください。私たちの口から溢れ出るものが悪意ではなくて神様にあって愛でありますように、日々御言葉に触れることでイエス様に似たものに、イエス様に習うものとなれますように。今日礼拝に集えなかった一人一人の上にも神様が祝福してくださり、霊的に養われ心満たされる時間を与えてくださいますように。捧げた献金は私たちの献身の証です。神様がこれを喜んで用いてくださいますように。御手にお委ねし感謝して、イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。
それでは共に主の祈りを祈りましょう。それではお祈りします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればない。アーメン。それではどうぞお立ちください。聖霊祝福を持って礼拝を続けましょう。今も後もまた良いお限りなく豊かにありますように。アーメン。